本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、出エジプト記20章13節と、ヨハネの手紙第1、3章10節から18節、出エジプト記20章13節と、ヨハネの手紙第1の3章10節から18節となります。まず、出エジプト記20章13節。殺してはならない。もう一箇所、ヨハネの手紙第1の3章10節から18節です。このことによって、神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ、神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。兄弟たち、世があなたを憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命が留まることはありません。キリストは私たちのために、ご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛が留まっているでしょうか。私たちは言葉や口先だけでなく、行いと真実をもって愛しましょう。本日は、互いに愛し合いなさい、カインのようになってはいけませんという題で、マーク牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。皆さんご存知のように、第1手術はいつも第あの10回をやってます。今日は第6回を見ていきたいと思います。If you are here for the first time and you need an English manuscript, feel free to use the QR code up here. Use your phone to find the English manuscript. But if you need a physical copy, there are, I think, a couple of copies in the back of apartment 104. では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちはあなたの御言葉を聞きました。これがあなたの掟、あなたの御心であり、それを信じ、それを受け入れ、それをより頼むことができるように助けてください。どうか神様、私の口を清め、あなたのメッセージだけを語ることができますように。そして私たちの偶像、私たちの思い、私たちのいろんな、茨を、心の中の茨を全部取り除いて、あなたの御言葉を受け入れ、それを食べて、それを自分のものにすることができますように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。はい、子供たちに聞きます。103号室の子供たち、聞いてますか？はい、聞きますよ。クイズです。第6回は何でしょうか？第6回。はい、ダンスやってみて。ダンス、はい。第6回は、はい、そうです。殺してはならないですね。はい。で、よくこの掟は、ただ人を殺さないというふうに思っちゃうんですけれども、実はこの反対の意味があって、人の命を大切にしないといけないっていう、そういう意味もあります。なので、こんなちょっと場面をちょっと想像してみましょう。皆さん、マンションに住んでるかもしれませんけれど、皆さんが住んでいるマンションで火事が起こりました。で、自分はもうエレベーターにいて、もう閉じ込められてしまいました。あ、どうしよう、大変って思って、で、 ここからちょっとおかしな話になりますけれども、3人のおかしな消防士がやってきました。ね。1人目の消防士は、あなたの状況を見て、いやー大変そうですねって、かわいそうに、本当に、もう大変ですね。だけどごめんね、今ちょっと昼休みだから、ちょっとごめんねって言って、なぜか弁当を食べ始めます。はい。優しいんだけれども、まあ、弁当食べてると。それ1人目ですね。2人目、もう1人、優しい消防士が来ました。いや、本当に暑そうですね。本当に辛そうですね。あなたの気持ちよくわかるよって言って、話を聞きます。で、なぜか、まあ、エレベーターに入ります。で、そこで座って、ただ話を聞いてるだけ。助けてくれません。ただ話を聞いてるだけ。で、3人目の消防士。ちょっと怖い、ちょっとおじさんです。いや、怖そうで、プンプン怒ってるんですね。で、2人の消防士に怒って、いや、こんな場所で子供を放っておくなんて、もう何事だって、もう、ちょっと切れて、怒りながらみんなをね、助けます。そして、自分たちのところまで降りてきて、みんなを一人残さず、助けて出してくれます。3人ですね。で、ここで質問です。この中で、誰があなたを一番愛してると思いますか？誰が一番優しいって聞いてません。誰があなたを一番愛してますか？一人目は悪いことしてません。ああ、大変ですねって言ってます。悪いことしてます。あなたを殺そうとしません。だけど、あなたの命を大切にしてませんよね。弁当の方が大切ですよね。一 人目は。二人目はすごく優しいです。共感してくれます。エレベーターまで入ってきて、一緒に自分の経験してる、なんか熱いね、思いをもう全部経験してくれるんですけれども、あなたの命を大切にしてませんよね。救ってくれないから。3人目、プンプンプンプン怒ってるおじさん。怖そうです。あんまり優しくなさそうなんだけれども、あなたを一番、あなたの一応、命を一番大切に思っていたから、みんなを救いましたよね。行動で命を救おうとしたことで、その怖いおじさんの愛が伝わります。ですから、イエス様も実は、この第6回を完璧に守ってくださる方です。イエス様は、ただ、いやー、みんなかわいそうって言うだけではありません。ただ、あなたの痛みはよくわかるよって、そういうふうに同情するだけでもありません。イエス様は、私たちが火事に閉じ込められた時に、ご自身の命をかけて助けてくださったんです。愛の行動を示される救い主なんですね。消防士のような人です。ですから今日は、イエス様を通して、この命を大切にする掟第6回についてもっと考えていきたいと思っています。10回を通して私たちは毎月見てきましたけれども、いつも3つの視点から学んできました。覚えてる方もいらっしゃると思います。1つ目の、まあ、見方っていうのは、10回は地図です。創造主の御心の地図です。2つ目の視点っていうのは、御国の試金石ですね、基準です、スタンダードです。で、3番目は、一つ一つの戒めっていうのは、救い主への矢印ですね。で、今日もこの3つの視点を通して、第6回を見ていきたいと思ってます。ですから、まず1点目ですね。もし第6回が神の御心の地図であるのであれば、それは私たちに何を教えているのでしょうか。で、今日はこれを皆さん覚えていただきたいです。神様の似姿に作られた人の命を尊び、憎まず、愛しなさいっていう意味が第6回なんですね。神様の似姿に作られた人の命を尊び、憎まず、愛しなさい。この3つですね。で、この尊び、憎まず、愛しなさいを、その3つの要素なんですけれども、それをちょっと深く見ていきたいと思います。まず1つ目の、まあ、第6回の1つ目の要素っていうのは、人の命は神様の傑作なんですね。傑作です。ですから何があっても尊厳があり、その価値のある、威厳のあるものだということです。 聖書の初めの章を読むと、神様は命の源であり、この地上の命を全て作られたことがすぐに分かります。で、地球は、生きているものであり、豊かで命にあふれています。海の魚があったり、作ったり、空の鳥、地の動物を作られました。で、その中で人間は一番特別な命を持っている動物、生き物であるっていうことを創世記一章に書いてあります。で、神様はその、この理由、なんで特別だろうかっていうのを述べられました。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたっていうことを書いてあります。人間は全ての生き物と違うんですよ。なんで違うか。神様の似姿に作られ、神様と似た性質を持ってるから違うっていう意味なんですね。この地球を治めるために人間っていうのは知性、感情、道徳感、判断力などが与えられ、他の生き物と違って人間は王国と文明を建てることができました。人間が築いた王国や文明を通してこの地上を治めることが、神様にとってそれが人間の存在意義って書いてあります。要するに、神様が王様であれば、人間っていうのは、男性と女性っていうのは、この地球の王子と王女のような、そういう存在なんですね。で、これだけが一つ目のポイントなんですけれども、非常に重要な土台が作られるんですよ、このポイントだけで。男性も女性も、生まれた1ヶ月の赤ん坊も寝たきりの高齢者も、障害を持っている人も健常者であっても、貧しい人も富んでる人も、アメリカ人も中国人もロシア人もウクライナ人もイスラエル人もパレスチナ人も、全ての人間は神様の最高の傑作なんです。尊い存在なんです。この地球の王子と王女なんです。人間の命にこのような尊厳があることっていうのは科学的に証明できません。科学では人間はただの分子の塊ですよね。で、分子を見るともう空気なんですよ。空気の塊です。科学的には空気っていうのは、伝わりません。何にもないんですよ、私たちは。進化論によれば弱肉強食ですよね。ですから王子、王女、もう関係ないです。弱肉強食です。で、人間の歴史や文化から自然に生み出されたものではないんですよ、この考え方は。西洋、東洋の文化問わず、すべての人間の尊厳が平等であるという概念は全くないです。歴史的に見れば、なぜそういう概念が、人権っていう概念があるかって言ったら、聖書を信じている人たちが出たから、その概念が出てきたんですね。もし人間の命を神様の最高傑作と例えるのであれば、この世界の最高傑作を、この世界、想像してみてください。ある世界の最高傑作を思い浮かべてみてください。私はなぜか、モナリザがすぐ出てくるんですけれども、誰にでも認められて、誰でも知ってるダ・ヴィンチの最高傑作ですね、モナ・リザっていうのは。しかし、残念ながら私、本当にちっちゃい時から美術のセンスゼロです。分かんないです、何がいいかっていう。ですから、例えばですよ、私がモナ・リザの、所有者であるとすれば、いやー、なんかモナ・リザの魅力は全く感じないので、ちょっと捨てますと言ったら、皆さんどう思いますか？あ、全然いいですよって思わない人いませんよね。 それはもう美術家にとっても冒涜です。っつって。人類に対する罪のようなものなんです。いや、絶対それは捨てちゃいけない。人間の命も同じです。 命の尊厳というものは、私たちがどのように感じても、どのように理解しているかというような、人間に見方によって変わるものではありません。命の尊厳は私たちが感じているかどうかと全く関係ないです。本質的に常に存在しているものです。皆さんがどう思っても、自分の命、人の命っていうのは、こう尊いものです。で、それを踏まえて、まあ、第6回の2つ目の要素が出てくるんですけれども、殺人は人の命を傷つけ、損ない、冒涜し、破壊することっていうことなんですね。で、多くの人たちは、まあ、殺してはならないと聞くと、あ、自分は殺人はしてないと思って、皆さん安心してると思います。あ、よかったって、ここはクリアできるっていう、第10回の中で、あ、ここはクリアできたって、皆さん、私も含め、思ってると思います。しかし、先ほどの例を使ってちょっと考えてみてください。はい、また私がモナリザの所有者です。で、私はモナリザを家の外の倉庫に放置してしまいました。カビ生えてしまいました。あらら。そして、私子供5人いるんですけれども、子供のいたずらでちょっとだけちょっと破れてしまいました。あららら。そしてちょっと雨に漏れてしまったので、絵の状態もちょっと悪くなってしまいました。そして誰かが、第6回は、モナリザを破壊してはならないと言って、そして私それを聞いて、ああ、よかった、モナリザ破壊してないな、ほっとしたって言ったら、違いますよねって、ちょっと突っ込みたいですよね。あれれれ 第6回の殺人とは、完全に人の命を破壊するということだけを指しているのではなく、たとえ少しだとしても人の命を破壊することを指しています。ですが、ちょっとでもモナリザの傑作ね、破ったらそれはもうダメですよ。これは他者の命を傷つけることだけではなく、自分の命をもう傷つけてはならないっていう意味もあります。なぜなら私たちの命は神様の最高傑作なので、私たち自身が好きなように使ってはならないんですね。人間の命を傷つけること、損なうこと、破壊することとは、まあ、いろんな形が実はあります。暴力、性的暴力、暴言、精神的虐待、いじめ、差別、圧政、まあ、ネグレクト、生きるために必要なものを与えないっていう、そういう意味なんですけれども、こういういろんなものは人の命を傷つけ、損ない、破壊する行為です。しかし殺人は目で見える行為だけとは限りません。イエス様は傷跡が目に見えないような言葉や思いを、それも殺人だっていうふうに同様であるっておっしゃっています。他の箇所で、マタイ5章の21節にこういうふうに書いてあります。昔、人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に対して起こる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は、最高法院で裁かれます。愚か者という者は、火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。いや、きついですねって皆さん心の中で言ってると思います。なぜこうイエス様をそこまでおっしゃるのか。まあ、大きく分かれると2つ理由があるんですけれども、客観的な理由と主観的な理由があるんですけれども、客観的な理由っていうのは、ちょっとまたモナリザの例えを使います。例えば、もし私がモナリザに唾をかけました。ペッつって。作品には大きな害はないです。吹けば大丈夫ですよね。だけど、その行為自体っていうのは、制作者と、まあ、芸術界と人類への、まあ、冒涜のようなことですよね。ですから、暴言も思いも、それも、その神様の最高傑作に、その冒涜のような行為なんですね。それが客観的な理由です。主観的な理由ももう少し、まあ、分かりづらいので、もう少しちょっと説明します。これは私たちのこの怒りの罪の根っこをあらわにする理由なんですけれども、 それは殺人という行為が殺意という種から芽生えることなんですね。殺人っていうのは殺意からの種から芽生えるんですね。創世記4章でアダムがその堕落した後に、聖書が、記された最初の罪っていうのは殺人です。それはまあ、アダムの子として長男のカインと次男のアベルが、まあ、生まれたんですけれども、カインとアベルは神様に捧げ物を捧げました。で、神様は信仰を持って捧げたアベルの生贄を受け入れ、カインのを拒まれたんですね。で、カインの心にはアベルに対する苦味、激しい怒りが芽生えました。じわじわと怒りを募らせているカインをご覧になった神様はこうおっしゃったんです。もし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋し慕うが、あなたはそれを納めなければならない。そういうふうに神様は注意されました。しかし、残念ながらその後カインはその怒りの種をもう収めきれず、怒りが爆発し、弟を殺してしまいました。怒りと苦味が殺人の種であるなら、種と木っていうのは形は違いますよね。DNA は一緒です。伝わってますか？形は違ったとしても、殺意と殺人っていうの本質は同じなんです。ですから、イエス様は怒りっていう殺意、苦々しさっていう殺意っていうのは殺人と同じですよ、本質は同じですよっていうふうにイエス様はおっしゃってるんです。第6回のまあ3つ目の要素っていうのは、あ、じゃあもう怒っちゃいけないんだなって、あ、もう私はあんまり怒ってないから大丈夫って皆さん思ってるかもしれません。あ、皆さんってある一部の人は、いや、怒らない人なので大丈夫ですって思うかもしれません。だけど3つ目の要素がまだあります。私たちは人の命を積極的に養い、守り、愛する責任もあるんですよ。まあ、前に10回が愛のあり方を表している10の掟であるということを説明したことがあります。ですが、第6回は人の命をただ傷つけないという消極的な面だけではなく、積極的に人の命を愛さなければいけないっていう意味もあるんですね。イエス様はすごく律法をあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという掟にまとめられた時に、あるその宗教的な律法の専門家がこういうふうに言ったんですね。じゃあ私の隣人は誰ですかって聞きましたよね。すごく有名な場面ですけれども、でその時にイエス様はある例え話を分かち合われました。有名あイエス様はその例え話って、良きサマリア人の例え話をしました。まあ、強盗たちが、ある旅人の、来ているものを剥ぎ取り、彼を殴りつけ、半殺しにし、道端に置き去りにしました。そして、そこに、律法を愛していた祭司が一人、その道を、下ってきたんですけれども、彼を見ると、反対側を通り過ぎてしまいました。そして同じように神様に選ばれた民族であるレビ人も通りがかったんですけれども、その場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎてしまいました。しかし最後にはイスラエル人から見ると、御言葉をないがしろにしている民族であるサマリア人、あの人は教会行ってないよねっていう、そういうような人なんですけれども、サマリア人がその半殺しにされていた旅人を助けました。で、そこでイエス様は律法学者にこう問われたんですね。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかって言って、律法学者はその人に憐れみ深い行いをした人です。まあ、サマリア人ですって答えました。で、イエス様が教えられたかったのは、たとえ自分がその人の命を傷つけたのではなくても、ある命が破壊されそうな時、無関心でいることは愛のないことです。愛は消極的で保守的なものではありません。愛は動くものです。隣人を愛するということは、積極的に人の命を守り、養い、愛することです。消防士です。うわっつって動きますよね、消防士。まあ、 まあ、ちょっと違う角度をちょっと考えてみましょう。怒りはいつも悪いことだと思いますか？難しい質問ですよね。最も怒っておられる存在って誰でしょうかって聞いたら、あ、私ですか、もう、実は神様なんですよ。神様が一番怒っておられるんですよ。詩編7編11節にこう書いてあります。神は正しい審判者、日々憤る神って、そういうふうに書いてあります。しかし神様の怒りっていうのは、人の命に害を加えるような怒りではないんです。それが違いです。人の命に害を加えようとする加害者に対する怒りなんですよ。わかりますか？加害者に対する怒りです。つまり、人の命を積極的に愛しておられるので、正義の怒りがもういつも溢れ出るんですね。で、旧約聖書では、神様はいつも立場の弱い、希隆している外国人や貧しいやもめ、自分を守ることができない孤児の命を守ろうとしておられるので、弱者を圧制する人たちに対して、神様の怒りはいつも燃え上がるんですよ。ある箇所が、まあ、ちょっと22章、出エジプト22章21節から24節が一番分かりやすいんですけれども、読みます。希隆者を苦しめてはならない。虐げてはならない。あなた方もエジプトの地で希隆の民だったからである。やもめ、みなしごは皆苦しめてはならない。もしもあなたがその人たちを苦しめ、彼らが私に向かって切に叫ぶことがあれば、私は必ず彼の叫びを聞き入れる。そして私の怒りは燃え上がり、私は剣によってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。神様、怒ってらっしゃいますよね。神様はいつも弱者に惜しげもなく恵みと支えを施され、神様の似姿に作られて命として尊厳を持って守って養われ、愛されたんですね。ですから第1ヨハネ3章17節から18節、今日の聖書箇所ですけれども、私たちをこのように励まされます。世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているんでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先ではなく、行いと真実を持って愛しましょう。ですから第6回は、人の命をただただ保護するだけではないんです。すべての命、すべてですよ、本当にすべてですよ。例えば、なかなか許すことのできない家族や親戚、経済的に苦しんでいるシングルマザー、コミュニケーションを取るのが難しい外国の人々、近寄りがたい無所帰りの人、声を上げることができない体内にいる赤ちゃん、寝たきりのご高齢者、すべての人、そういう人たちを、私たちは周囲の人々をすべて積極的に愛さなければいけないっていうことが第6回のエッセンスなんです。で、皆さんそれを聞いて、ああ、あらって、全然できてないっていう、セーフではないっていうのが結論なんですけれども、じゃあ第6回の意味を理解した上で2つ目のポイントに移りたいと思います。もし第6回が主の試金石であれば、主の基準であるならば、それは私たちに何を教えているのでしょうか。それは、人の命を憎む者はサタンの子であり、人の命を愛する者は神の子であるっていうことです。いや、みんなそうだよね、大丈夫だよね、ではの、それは神様の基準ではありません。神様はっきりと、人の命を憎む者はサタンの子であり、人の命を愛する者は神の子です、とおっしゃってます。もうそう聞くとびっくりするかもしれませんけれど、もう一度、先ほど読んだ第1ヨハネ3章10節から15節を読みます。このことによって、神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ、神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、 兄弟の行いが正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命を移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。私、いつもこの箇所読むと、いつもなんか、もう衝撃強いですよね。兄弟を憎む者は皆人殺しです。いや、そこまで言うんですかって。先ほど読んだ悪魔の子供とか神の子供っていうのは、その何々の子供っていう表現っていうのは、同じ性質を持っているっていう意味なんですね。そしてイエス様はサタンをこのように描写しています。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。ですから、カインのように人の命を憎むこと、害を加えるほどの怒りに燃えること、暴言を吐くこと、目には見えなくても心に根深い苦々しさを抱くこと、人の命の尊厳を無視して無関心になることなどは、サタンと同じ性質を持ってますよ、イエス様は主張されます。そして旧約聖書の展開を読んでいくと、神様の怒りは一人一人の罪に対する怒りではなく、地上のあらゆる王国に対する怒りが徐々に燃え上がっているのが分かります。その要因っていうのは、あらゆる国々が暴虐で満ちてしまっちゃってるんですね。正義を果たさず、強者が弱者を圧制し、世界の人々の足はもう血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨があるからであり、神様はこの人類に対して怒りを燃え上がらせておられるのです。また神の民であったにもかかわらず、同じように人の命をないがしろにしていたイスラエルのリーダーたちも、神様も何度も訴えられました。ミカ3章1節から4節に、イスラエルのリーダーたちがその弱者を圧制したことをこういうふうに描かれています。結構、グロテスクにちょっと表現してますけれども、読みます。私は言った。聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公正を知っているはずではないか。あなた方は善を憎んで悪を愛し、人々の顔を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取る。私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取って、骨を打ち砕き、鍋の中のもののように。また、大釜の中の肉切れのように、それをキレキレに裂く。そのため、彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時、主は彼らから顔を隠される。神様は、神の民の暴虐、世界の暴虐を見て、ああ、もう私は接しないっていう、そこまで怒られている。神様はこの世界の暴虐、神の民の歴史、また私たち一人一人の歩みをご覧になるとき、私たち人類が人の命を軽んじ、兄弟に対し無関心であったり、憎んだりする心に対して義による怒りを燃やされるんです。私たちはサタンの子なんです。イエス様に信じる前。サタンと同じ性質を持ってる。それがイエス様の試金石の結果です。私たちはそれを聞いて、ああ、おダメだって言ったら、それがある意味、10回の目的を果たしたんですね。ああ、もうダメだ、私はもうサタンの子だ、ああ、私は殺人者だって思った時に、この10回っていうのは、救い主への矢印に変わるんです。第6回を全うされたイエス様は、私たちの命を積極的に愛され、殺人者である私たちのためにご自分の命を捨てて救ってくださいました。感謝です。イエス様は良きサマリア人よりも積極的で愛に満ちておられるお方です。私たちが自分の行い、 自分の言葉、自分の思いで人の命を傷つけてしまったとしても、神様に敵対しても、私たちが永遠の命、身近に死に値するものであったとしても、イエス様は言葉や口先だけではなく、あ、かわいそうにだけではなく、行いと真実を持って私たちを愛してくださり、私たちを力強く救ってくださったんです。ローマ5章6節から8節読みます。実にキリストは私たちが弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、私たちがまだ殺人者であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。この箇所から私たちは自分がどのようなものであったかを悟ります。私たちに与えられた第6回の基準は、どれほど私たち人間の心と行いが死の試金石に届かず、根深い憎しみと自己中心に満ちているかをあらわにしました。私たちはみんな心の中で兄を殺したカインであり、神の永遠の怒りを受けるに値するものなんです。しかし私たちにとっては、絶望の淵であるその場所で、イエス様は私たちのために最も積極的で真実の愛で救ってくださいました。実際に燃えてるエレベーターに来て救ってくださいました。この第6回の光の下に立つとき、私たちはみんなピラトの前で釈放を待つバラバに似てますよねっていうことを言いたいです。イエス様が十字架にかけられたとき、総督のポンテオ・ピラトはバラバっていう殺人者を十字架につける予定でした。私たちは心の中で隣人を憎んだものですが、バラバは私たちの罪の究極的な結末を体現しています。私たちは永遠の死に値する殺人者であり、裁きの時を待っていました。今も待っています。しかし私たちの裁きの場に御子イエス・キリストは立たれました。そして群衆はバラバを解放しろって叫び、バラバを、すなわち私たちを釈放し、身代わりに罪なきイエス様を殺人者として十字架で罰したんです。この驚くべき交換、正しいものが殺人者の代わり、罪人の代わりに死ぬ、これこそが神様が私たちに示された愛の表れなんです。もし私たちが解放されたバラバならば、その後で人の命を軽んじるでしょうか。そんなことはないですよね。むしろすべての命、すべての命、自分の命を愛そうとすると思います。ですから、ヨハネはこのように言っています。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったんです。ですから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。イエス様がご自分の命を惜しまず、人の命を愛されたように、私たちも隣人を愛することができるように歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは怒りを持つ、苦味を持つものです。直接的には見える形では人に害を与えてないかもしれませんけれども、神様は私たちの殺意の種を全部ご覧になりました。私たちはサタンと同様であるっていうことを私たちは認めます。それにもかかわらず、私たちがサタンの子でもありま、あ、サタンの子でもあり、で、あ、であっても、神の子イエス様が私たちの身代わりになったことを心から感謝します。どうか神様、その尊い地を見て、イエス様の身代わりの生贄を見て、神様を愛し、隣人を愛することができるように、どうか神様、導いてください。イエス・キリスト、皆によってお祈りします。アーメン。